上原彩子ユンタクオンザフリ
ー。はい、タイグスーヨーチャーガンジュヤミセイガヤプロゴルファーの上原彩子です。
皆さんお元気ですか？神田邦博です。
この番組はプロゴルファーとして活動する私上原彩子が週替わりでゴルフトークやゴルフ以外の活動報告、さらには気になることやプライベートなことなど様々な話題をユンタクしながらお届けする番組です。
さあ、期間限定復活となるユンタクオンザグリーン2014、2週目の今回は日米両ツアーに参戦された彩子さん、両方を行き来しての生活はやはり一筋縄ではいかないものであったかと思います。その生活の模様や彩子さんならではの事件簿などもお聞きしたいと思います。どうぞお楽しみに。
上原彩子ユンタクオンザグリーン、ユンタクゴルフ。
2013年日米両ツアーへの参戦ということで、その生活もすっかり様変わりしたことだと思いますが、彩子さん、やはりアスリートということで、はい、コンディション作りすごく大事だと思うんですが、はい、なんといってもまず食事、
うん、
大丈夫でしたか？
そうですね、初めはオーストラリアタイで初戦あったんですけど、はい、もうその2週間で一気に3キロ落ちてしまって、
体重が、
はい、はあ、やっぱりまあ暑さもすごかったんですけど、はい、オーストラリアもタイもプラスやっぱり食べ物がやっぱり日本食じゃないので、うん、まあ、大変だったですね。
だってその体重が減るとやっぱりその飛距離だったり、
はい、 そうですね、
その体調管理も含めて変わってくると思うんですけど、うん、
はい、
いや、じゃあやっぱり恋しくなった日本食、はい、まあ、沖縄の料理とかありましたか？
うん、恋しくなった日本食はそんなないですけど、はい、でもとりあえずもうなんだろう、もう外で食べると、うん、外国で食べると、うん、もう脂っこかったり、
そうか、
もうバターすごい使われてたり、
まあ、そちらでそれが当たり前のメニューですもんね、
はいはい、う
ん、
っていう感じだったので、もうちょっと母ともオーストラリアタイ終わった後に話をして、はい、でそれで一緒に来てもらってアメリカの方に行って、うん、でご飯を作ってもらいたいって話をして、うん、でそれからは大剣終わった後がすぐアリゾナだったんですけど、はい、一緒についてきてくれて、うん、このご飯担当をやってくれたのでそれからもうだいぶ順調に、はい、体重も戻りましたし、はい、日本食、まあ、なんちゃって日本食ですけど、うん、やっぱり向こうに現地にある食材を使ってなので、うん、もう完全なやっぱ日本食には
ちょっと、まあ、難しいですよね、
はい、うん、なりきれてないとは思うんですけど、まあ、その中でみんなのサポートもあり1年を無事に終えた感じでした。
まあね、僕が一番気になってたんです、やっぱ食事というものがね、うん、もうアスリートは大事な部分ですもんね。
そうですね、うん、はい、
日本に帰ってきて、はい、食べたものってあります？
あります。そういえば、はい、外国では一回魚食べて、はい、もう相当ひどかったんですよ。
ひどい、
はい、煮魚、煮込み、はい、
うん、煮込み魚、
はい、を煮物作ろうと思って作ってもらった魚が、はい、もうあんまりにも臭くてもう本当にもう食べれるものじゃなかったんですよ、うん、もうどういう風になんか臭みを抜かすためにいろいろやったとしてもも
う全然消えなかった、
全然ダメで、でそういうのが一回失敗したので、うん、もうそれ以来はもう魚にはもう完全にもう手をつけないっていう感じでずっといろんな国を回ってたので、うん、もう帰ってきたらやっぱ魚はすごい食べたくなりました。
なるほど、だって、うん、まあ、日本だと、ね、はい、刺身でも、ね、生でも食べられますもんね。
はい、
そうか、まあ、そういうところが一番やっぱりこう外国に行って、はい、こう食べたいなと思ったものですか？
はい、そうですね、魚ですね、そういえば、はい、
なるほど。宿はどういうところに泊まられてたんですか？
は
い、
宿はですね、はい、やっぱりキッチンがないとご飯も作れないので、うん、もう全てキッチンがちゃんとついているホテルに泊まってました、うん、でも日本よりもホテルに関しては結構しっかりしてて、うん、そうですね、まあ、キッチンもついてジムもちゃんとついて、うん、ベッドルームとかがあるので、はい、ちゃんとなんていうんですかね、プライベートの 部屋もあって、うん、プライベートの時間もちゃんと作りながら食事もしっかりしてて、うん、あとはトレーニングもできてっていう感じでしっかりとしたホテルなので、うん、その辺は良かったです。逆に、
まあ、ではホテルに関しては全く問題はなかった、はい、ということですか。わかりました。続いて、まあね、いろいろこう回れる中で洗濯ですよ。
はい、
洗濯どうしてました？
洗濯はもう母が、うん、はい、担当してやってくれてて、
はい、
もう結構、まあ、ホテルにない時もあるので、うん、もうそういう時はこう街中を、まあ、母がもうそんなに全然ほとんど英語喋れないんですけど、
はい、
すごい頑張ってくれて、うん、フロントの人にコインランドリーの場所を聞いて、うん、自分で探して行って、で
お母さんが一人で行かれたんですか？
はい、
え、その街も初めてですよね。
はい、
これなんか危ないんじゃないですか？
うん、もうサバイバルですよ。
でも結果、はい、見つけて、
はい、見つけて、でもやっぱ使い方とかもやっぱ向こうの言葉で書いてたら分かんないじゃないですか。
そうですね、
だからそれももういる人捕まえて、うん、もう日本語混じりの英語混じりのもう何語か分からない言葉でジェスチャーも入れて、うん、こう使い方も習ってやってっていう、はいはい、感じでした。
まあなんとか伝わったわけですね。
はい、そうですね。でも伝わらないって分かってても、うん、例えばなんかよく故障した場合は、はい、ここに電話くださいっていうのが時々置かれてるじゃないですか、うんうん、ランドに、
はいはい、ありますね。
でそれももう電話しますからね。
え、だって日本語じゃないですよね。
はい、片言の英語で。
なるほど。
だからそれを考えると、うん、本当に
母さん、
母は強しですよね。
たくましいですね。
本当たくましいですよ。
あ、そうでした。
はい、
はい、まあ、これが選択。
はい、
さあそしてもう一つ、今はね話片言の英語っていう話がありましたけど、はい、あやこさんも英語、ね、はい、勉強されていましたけど、うん、海外選手とのコミュニケーションは取れました？
まあ、2013年は、まあ、初戦がオーストラリアだったので、もうその時にやっぱり初めが絶対肝心じゃないですか。
そうですね、
はい、うん、だからもう会う人会う人みんなに、うん、自分の名前言って、うん、で今年ルーキーだからよろしくみたいな感じで、うんうん、まあ、とりあえず喋るようにしてました。
あ、なるほど、うん、こちらから積極的にということですね。はいはい、
でそんなに私も全然喋れないですけど、うん、まあ、片言の英語でも、うん、なんかまあ顔と名前を一致してもらうためにまあやってて、で、まあ、そこでたまたまオーストラリアの試合は日本の感覚だったら、
はい、
プラマーに出ない人も出る人も、うん、トーナメントのパーティーっていうのは、まあ、参加しないといけないので、うん、で参加すると思ってパーティー会場に行ったんですよ。
はい、
だけど、まあ、自分の席をいくら探しても全然なくて名前が、
ほう、
それであれと思って、うん、で、まあ、他の選手とかもみんな一緒になって探してくれて、うん、で名前やっぱないねっつって話して、うん、したらもう結局もしかしてと明日プロもあるって聞かれて、うん、いやないって言って。
ないんだ？
はい、
ないんですか？
はい、でいやトーナメント自体のプロもあるんですけど、はい、私が呼ばれてなくて。
そういうことってあるんですか？
はい、はい、だからだけど私はみんな行かないといけないものだと思って。
全員参加ではないということですか？
はい、はあ、だから私はプランも出ないから席がたまたまなかったんですよ。だからもう急遽席を作ってもらって、
はい、
で LPGA の中の一つこう席を開けてもらって、はい、でそこにそのテーブルにいたのがチェラチョイっていう子だったんですけど、はい、その子が
こちらはどこの選手？
韓国の子ですね。
チェラチョイ
選手。チェラチョイ。はい。で、LPGA の関係者の人が、うん、なんかチェラがいろいろ教えてくれると思うから、うん、なんか困ったことがあったらチェラに聞いたらいいよって言って、うん、でそれからすごいもうチェラと仲が良くなって。
あ、そうですか。
はい。
じゃあもうお友達に。
はい。すごい今は一番仲がいい子です。
うん、あ、そうですか。はい、その他には誰か仲良くなった方っていますか？
あとはマリア・ウリベ
選手、
はい、選手という、どこの国ですかね。なんか
ごめんなさい、僕もわからないんですけど。これは自然に仲良くなっていったんですか？
そうですね、うん、まあ以前エビアンでも回ったことがあった選手で、
はい、
まあ、今年ルーキーになったって話をしたら、うん、あじゃあなんか困ったことあったら行ってねって言われて、うん、でそれから自分もやっぱ分かんないことだらけなので、はい、いろいろ質問したり、うん、あとはまあ彼女もそこまで私が英語できないの分かってるので、うん、例えばみんなで喋ってる時になんかあやこ今の理解できたって言われて、うん、でいや分かんなかったって言ったら、うん、なんかあこういう風に言ってたんだよってこうちょっと英語を崩して分かりやすく
優しい、
はい、教えてくれたりとか、うん、すごいなんかもう気遣いしてくれたりして、
そうですか、
はい、すごいいい子です。
基本的にはじゃあもう積極的に話しかけていって、
はい、
こういう風に対応してくれた方が多かったんですかね、
はい、そうですね、はい、
なるほど分かりました。さあ続いてオーストラリアでだいぶ前にね迷子になったこともある彩子さんなんですけど、
はいはいはい、
まあ、今回日米両ツアー参戦ということで、はい、移動の機会も多かったかと思いますが、
は
い、
そうですね、
そこで何かトラブルはなかったんですか？
代金を終えて、
はい、
もう日曜日の夜にすぐアリゾナの方に次のトーナメントのために移動があったんですけど、うん、まあ、その時に日本のチケットってボーディングタイムが乗るじゃないですか。
ボーディングタイム、
はい、ボーディングタイム、あの飛行機に乗り込む時間が書かれてるんですよ、
う
ん、
はいはいはい、そうですね、
はい、でだけどアメリカのものってもう本当に飛び立つ時間が書かれてるんですよ。
そうなんですか、
はい、はだからその違いをあんまり把握できてなくて、
はい、
もう完全に日本の頭になってるので、うん、もうアメリカのチケットも、はい、その乗り込む時間を書いてるものだと思ってたんですよ。
いやだってそしたらね、
はい、
海外に行くものですから30分の1時間でも大きいですもんね、
はいはい
はい、え間に合いました、大丈夫でした？
で間に合わずに、
間に合わず、
はい、日本から飛び立って、トランジットしてる時にあの時間がすっごいあったので、
はい、
もうラウンジでみんなでくつろいで、うん、なんかジブリシリーズとか見たりとかもかなりリラックスした感じでやってたら、
はい、
まあでも他の選手はスザン・ペターソンっていう選手が早々と行ったんですよ、
はいはい、
だからもうでも私はもう全然気にもせず、う
ん、だって余裕ですもんね、
はい、う
ん、
全然まだまだなのに、うん、こんな早く行くんだなって思いながら、うん、まあ待ってて、うん、でそろそろもうじゃあ時間だから行こうかって言って、うん、ゲートの方に歩いていったら、うん、なんかもうほぼ全部がクローズになってて
締め切られてるわけですね、
はい、でなんかボード見たら、はい、そのフィネックス行きクローズってなってて、うん、あれって見間違いかなと思って一旦また戻って、うん、ボード確認したらまた書かれてたので、うわちょっとなんかこれやばい雰囲気あると思って、うん、とりあえずみんなに急ごうって言って急いで歩いていったら、はい、案の定飛行機がないんですよ。
もうだって飛び立つ時間ですからね、はい、締め切られてるわけですね、登場がね、
はいはい、でだけどその時も全然自分のミスだとは思ってないんで、
はい、気づいてないですもんね、
気づいてないので、うん、だからちょっとスタッフの人が来た時にスタッフの人止めて、はい、ちょっともう飛行機なくてありえないんだけどって、うん、勝手にもうフライトタイムよりも先に飛んでるって言って文句言ったんですよ、
うん
うん、もうこんなのありえないっつって、うん、
あの間違ってるって気づいてないからですよね、
はいはいはい、
こっち側がね。
でなんかそういういろいろやり取りをしてて、
はいはい、
で後で自分のミスだったっていうのは気づいたんですけど、うん、で結局はもうその日もう止まらないといけなくなって、うん、で次の日行きました。
なるほど、
はい、
まあでもこれも経験しないとわからない
そうですね、まあ、ちゃんと見てなかったのが、はい、ダメでしたね。
まあでも早いうちに経験できたと、はい、
そうですね、
他には何かアクシデントというか
そうです、ね、
トラブルは、
まあ、そのトーナメントを終えて、
はい、
あの車でサンディエゴの方に向かうんですけど、うん、あのまあ、移動時間も本当に長いんですよ、
うん、
長いんだけどあの、まあ、日本の感覚で高速も運転してたので、
はい、あやこさん運転してたんですか？
はい、私がずっと
アメリカを、
はい、
わ楽しそうごめんなさい続けてください、
はい、運転しててしたらなんかもういつの間にかこうガソリンがちょっと怪しくなって、うんうん、あもうそろそろちょっとガソリン入れないと危ないねって言ってたらもうどんどんどんどん砂漠になっていってもういやこれガソリンスタンドないよみたいな、
うん、もう全然先にも見えないわけですね、
はい、もう雰囲気で、はい、もう ないんですよ。もうガソリンのマークもなければ、うん、もうなんか高速って普通日本の場合は高速の中にガソリンスタンドあるじゃないですか。
まあったりしますね、はいはい、サービスエリアとかにね、はい、
うん、だけどそうじゃなくて一回出ないとないんですよ海外の場合って、うん、だからなんかそういうのも全然分かんなかったので、うん、要所要所にあるものだと思ったら全然なくて、だけど砂漠で何もない、もうしかもなんかもう夜も暗くなっていって
怖い怖い、
はい、もうこのまま本当になんかもうエンストしたら誰も助けてくれないじゃないですか。
そうです、ね、
誰も通らないし
ですね、
はい、もう本当にやばいと思って、うん、で少しでもこう燃料をガソリン食わないように踏めないんですよ、うん、自分もが
思いっきりこうアクセルを吹かす、はい、ということができない、
は
い、
怖くてできなくて、うん、だけどみんなはなんか自分がこう踏めないから余計なんかあんたの運転はガソリンを食うからもっと踏みなさいって言われて、
ははは
でと言われても、うん、もうどこに次のガソリンスタンドがあるかもわからないのに踏めないじゃないですか、
うん、まあ怖いですよね、
はい、
これ結果どうなったんですか。
結果胃腸はギリギリセーフでした、は
い、降りて、
はい、
間に合いました。
間に合いました。
よかったドキドキしたでしょ、はい、俺もも
う相当冷や汗かきました
ですよね、
はい、
これもアメリカならではの
経験ですね。そうですね、はい、
この話に続きはあるんですか。
まあ、一回エースとなりかけて、
はい、
まあ、ようやくガソリンマークがあったんで、うん、降りたんですよ、
はい、
で降りてそしたらガソリンスタンドはでもなくてどこ探しても、うんうん、でもう怪しいなんていうんですかねコンテナのホテルがあったんですよ。
ああ。なんか映画とかで見たことあります、はいはい、そうな
の。映画で本当まさしく出てくるようなコンテナの映画、うんうん、砂漠の中の、
はいはいはい、
で、まあ、とりあえずそこに行って人がいるから聞こうと思って行ったんですよ。でしたら中から、まあ、テレビの音は聞こえるけど、うん、もう人は全然いなくて、うん、なんかもう蜘蛛の巣は張ってるわ、もう怖いんですよ。もう雰囲気がもう銃で撃たれそうなぐらいの、
まさに映画の世界ですよね、
はいはい、本当に、はい、うん、もう風もビュービュー吹いてでそれで、まあ、日本だったら中に入って、うん、あすいませんとか言って言えるけど、うん、
まあ、日本でも勝手に入ったらびっくりしますけどね外から呼びかけてね
はい、はい、
いけると思うんですけど、
でもさすがにもうアメリカで中に入ってすいませんって言ったら、はい、うん、撃たれるなと思って。
だけど、ね、いきなり入っていったらびっくりしてそういうことはあるかもしれませんもんね。
かもしれないですよね、うん、だからもう雰囲気的にも本当に映画のワンシーンって感じだったので、うん、もうやっぱりやめようっつって、うん、もうここで聞くのはやめて引き返して、うん、そしたらまあレイジーボーイって書かれたなんかバーみたいのがあって、さすがにそこもなんか怖いじゃないですか入るのが、もう名前からして
え名前何でしたっけ。
レイジーボーイ。
レイジーボーイ、
はい、はい、だからいやそこもちょっと危ない雰囲気だからやめようっつって聞かなくて、
はい、
でもう案の定もガソリンスタンド探せなくてまた戻ってハイウェイ乗って、うん、でしたら1個目のハイウェイ見つけてようやくで入れるんですけど、うん、マイルあそこってマイル表示なんですよ、キロじゃなくて、
はいはい、
でマイルとキロのこの計算式がよく分かってなくて、うん、自分の中であとサンディエゴまで何マイルで、あ多分日本でいうと何キロなんだろうなって計算して、うん、あと2000円分入れれば、うん、大丈夫だろうと余裕あるだろうと思って2000円分を初めに入れたんですよ、
はい、
で入れて、はい、よし行こうって言って行ったら、うん、なんかもう全然つかないのに、うん、もうまたガソリンがやばくなって、
はい、
もうまたすごい冷や汗かいて、
単純にこれ計算ミスということですね、
はい、計算ミスでで、
はい、
まあでもとりあえずその2回目のものも、うん、ガソリン
は
つけることなく、
はい、
一応ガソリン入れたんですよ、
うん、
で一応良かったわけ、
はい、
でだけど、まあ、最後サンディエゴ着くぞってなった時に、うん、今度スピードで捕まって、なんか私の知り合いが一回なんかポリスに捕まった時にスピードで、うん、まあ、免許証出してとかいろいろあるじゃないですか、うん、だから警察が来た時に免許証出そうってなんか荷物をこうやってた時に、うん、やっぱ警察はでも分かんないじゃないですか、ガンを出すかもしれないから。
あ、そうかそうか、
はい、はい、だからもうなんかこめかみのところに拳銃当てられて、
うん、嘘でしょ。
でカチって、
怖い怖い引き金カチって嘘怖い怖い
なったらしいんですよ、うん、でその話をそのアメリカ行く QT の時に聞いてたので、うん、もうビビるじゃないですか警察。
そりゃそうです、
はい、 だからもう一つ間違えたら死んじゃうじゃないですか。
はい。
だからもうトレーナーと母がその時乗ってて3人だったんですけど、うん、もうみんなに、うん、もう絶対動いたらダメだからねって言って、うん、もう下手な動きしたら絶対撃たれて殺されるよって言ってでしかもなんかその時教えてもらったのは、うん、コンコンってやるまで窓も開けちゃダメらしいんです、
うんうんうん、
だからその辺も全部説明して。
あ、そうか、もう向こうの手動で動かないといけないということですか。はいはいはい、
もうだからもうみんな凍りつくような感じでもうシャキーンってなってでもとりあえず一応、ね、ちゃんといろいろ
免許証とか
免許証とかも出して、うん、その時にいろいろもう罰金取られるってなってる時に、うん、ちょうどなんかその警察のところに無線が入って、
はい、
多分それが至急だったんだと思うんですよ、うん、だからもういいからっつって見逃されたんですよ。
もうじゃあ今回はいいから安全運転で行けよって、
はいはいはいはい、だけど、はい、それ もう英語もそんな分かんないから何て言ってるかよく分かんなくて、うん、でもこれでもういいからって言ってる雰囲気はあるけど
何て言ってるか分からないけど自分なりの解釈だったんですね。
はいはいそうそうそう。でもしでもそういう意味じゃなかったら、うん、もしそれでいなくなったら、うん、今度また撃たれるじゃないですかだから下手に動けないと思ってやってたら、うん、多分もうたらたらすごい自分がしてたから、うんうんうん、もうあっちは急ぎなのにっていう感じで、うん、あっちが先にバーってもう飛ばしていなくなったので、あ、やっぱ行っていいってことだったんだみたいな
これもすごい。まあでもこんなにニコニコして銃出す人はいないと思うんでねアメリカの警察の方も分かったんじゃないですか雰囲気で、あ、これはもう分かってないなそういうことじゃないですかね。うん、そしてなんかもう一つ、
はい、
なんか体調面で、
あ、そうですね、まあ、前衛にちょうど行くっていう時だったんですけど、はい、ニューワークってとこで乗り換えて、
はい、
あのイギリスに飛ぶ時に、うん、体調すごい良かったんですけど、うん、なぜかあのその飛行機もうちょうど飛び立つって時にすごい気分悪くなって。
飛び立ってからですか。
飛び立つちょい前です。
もう、
はい、滑走路入って、うん、飛び立つぞってやってる時に、
はい、
すごい気分悪くなって、
まあ、一番どうしようもない時じゃないですか、
はい、でそれでもうわやばいこれやばいと思って、うん、とりあえずもうトイレ行こうと思って、はい、もうベルトサインついてるんですけど、うん、もう無視して取って、うん、やったらもう他のお客さんとかも、うん、いやだ今ダメだからみたいな感じだったんですけど、はい、だけど今そんなの聞いてられないので、うん、いやいやって言ってもう全部押し分けて、うん、でトイレ行こうと思ったら、うん、もう鍵閉まってるんですよあそこ。
あ、
海外のもの
入れないんだ、
はい、
なるほど。
だからウーフーと思って
自動でロックがかかっちゃうってことですかね
多分。いや外から閉めてるんだと思うスチュアーデスさんが、
あ、この時間は入らないように、はい、
ないように。
なるほど。
でそれでうわーってなって、そのあっち側を向いて座ってるスチュアーデスさんに、うん、入りたいって言おうと思って合図したら、うん、もう力尽きて倒れちゃったんですよ自分が。
その場で。
その場で。
そっからもう、
はい、
覚えてないんですか。
あ、一応なんとなくは覚えてるんですけど、はい、もう倒れちゃって
CA さんに声をかけたところで力尽きた、
はい、
どうなったんですかその後。
でもうそれでもう急遽急病者が出たのでみたいな感じで、はい、あの飛行機折り返しますって言って、
はい、
また元に戻って
飛び
立たない
飛び立って戻ったんじゃなくてまだ滑走路の途中ですか。
はい、
はあ。
で戻って、はい、なんかまた中に入れられて、
うん、はい、
なんか心電図とか測らないとダメって言われて、うん、いろいろ測ったりして、
もう救急車に乗ったってことですか。
でその後救急車に乗って連れて行かれました病院に。で私はもう大丈夫だからっつって、はい、もう絶対乗れるって言ったんですけど、うん、まあ機長さんが、うん、いや何か上ね、飛行機の上で何かあったら困るから、
うん、そうですね、もう、はい、何もできないですもんね。
はい、で原因もちゃんと分かってないし、うん、ダメですって言われて、うん、結局飛べなくて、
はい、
でもその日はもう病院でなんか知らないですけどリンゴジュース飲まされて
その辺は日本と同じなんですね、
はい、
体調悪い時はリンゴジュースを飲むという、
はい、
あ、そうです。でその体調に関しては次の日はどうなったんですか。
一応大丈夫だったので、うん、次の日の便で飛行機乗って、うん、はい、無事にそのスコットランドに入ったんですけど、でも、まあ、私は大丈夫だったんですけど、うん、今度 試合で使うゴルフクラブがなくなっちゃって。
なくなった、届かないってことですか、
はい、
うわー困ります。これたまに聞きますけど、
はい、
実際にそれも経験されたんですか、
はい、うわー、だからもううわーってなって、
はい、
でしかもやっぱ向こうの方って本当に適当なので、はい、まあ、自分のことでもないし全然親身にいろいろ動いてくれないんですよ、うん、だから毎日のように電話するんですけど、うん、全然も対応してくれなくて、いやない、知らないからみたいな感じで、
もうなんか冷たいというか、
はい、
そういう対応、
はいはい、
え、結局でもクラブどうしたんですか。
でも全部とりあえずは大丈夫だったんですけど、
はい、
もうそれまでもう本当になくなっちゃってもうこれ無理だなと思ったので、うん、日本のピンの方に連絡して、
はい、
全部また一から作ってもらう手配をして、でも結局ギリギリ出てきたので、はい、まあ良かったですけど、はい、本当にそれも大変でした。
なんかいろんなことありましたね。
そうですね、はい、
はい、ということでいろいろこうお話を聞いてると、まあ、大変な1年だったんだなと感じますが、ただ今はね、はい、その彩子さんのにこやかな顔を見てると、うん、なんか結果充実したいいシーズンだったのかな、
はい、
というふうに思います、
はいはい、
さあということで来週からは皆さんのメッセージご紹介していきます。どうぞお楽しみに。
上原彩子ユンタクオンザグリーン。
さあそれではここでメッセージ紹介していきましょう、ラジオネームは見当たりませんがいきますね。
あ、デンスケさん、
あ、デンスケさん、
はい、
はい、ありがとうございます。彩子プロへ、2013年新天地での1年間本当にお疲れ様でした。世界各地を転戦される中で、ところ変われば品変わると、それぞれの国の習慣や食べ物など随分と苦労されていることと思いますが、常に前向きで細かいことは気にしないように見えるごめんなさいって書いてますが、彩子さんですから意外にすんなりと順応できているのかなと思ったりもしますが、まあ、今日のお話でね、
はい、
いろんなことがあったんだなと思っていただければと思います。でも海外でこれだけはもうどうしても無理だったということがありましたら教えてください。あんこ以外でお願いします。
はい、
はい、ということで、
どうしても無理だった、
うん、よく聞くのはあの、うん、シャワーのお湯が出ないとか。
ああでも、
はい、
タイ行った時は、うん、あの水が色がついてるんですよ、
はい、そうなんですか、うん、ちょっと茶色い水とか、
はい、
そういうことですか。
茶色い水
お
で、
うん、
怖いじゃないですか。
まああの日本人の感覚としては、
はい、
そうですね、
はい、うん、だからもうそれはちょっと怖かったですね。だからもう歯磨きするときとかも一応ミネラルウォーターで、
そうか、
はい、歯を磨いたりしてました、
うん、まあ、でもそれはやっぱりちょっと怖いですもんね。
そうですね、
うん、続いてこちらはラジオネーム長州こと石川長君、彩子さんお誕生日おめでとうございます。その記念すべき30歳のバースデーに彩子さんと一緒にいられるカンナさんがデージ羨ましすぎだなということででも彩子さんの誕生日ってクリスマスとすごく近いですよね。子供の頃からプレゼントも一緒に済まされるなんてこともあったのでは。そんな彩子さんが子供の頃忘れられない誕生日の風景あるいは印象深いサンタさんからのプレゼントなどがあれば教えてください。
はい
はい、PS、ルーキーオブザイヤー候補者として呼ばれた、パーティーでのドレス姿はあまりにも美しすぎてめまいすら覚えました。30歳ますます美しい彩子さんでいてくださいね、2014年ツアーでのご活躍期待していますといただきました。
はい、ありがとうございます、
はい、プレゼント、
はい、
まあ、クリスマスと近いということで、
そうですね、
これはどうですか。
誕生日が22でクリスマスが24ですか、
まあ、25ですね、
25、
はい、
なんですけどクリスマスプレゼントをもらった記憶はないんですよね。
その分誕生日プレゼントはありましたか。
誕生日プレゼントはありました。でもクリスマスプレゼントクリスマス会っていうのも多分なかった気がします、う
ん、実は、
はい、
僕もねそんなにクリスマス何かもらったっていう記憶がないんですよね、
うん、うちなんちはそうなんですかね。
いや
これそういう文化が
場所によるのかどうなのかわからないんですけど、うん、まあ、でもまとめてということではなくて、うん、もう純粋に誕生日プレゼントをもらっていたということですか、
はいはい、クリスマスパーティーやった記憶が全然ないです。
何か記憶に残ってる誕生日プレゼントってあります、
誕生日プレゼントというか、
はい、
記憶に残ってるのでは、多分小学校の時だったと思うんですけど、 私の誕生日に今日みんなが学校の友達みんなが来るから、うん、ちゃんとみんなが来ても食べられるようにご飯準備しててねって母に言ったんですよ、
うん、
でそれで何人ぐらい来るのって母に言われて、いやもう何人って数えられないぐらい相当来ると思うよって言って、うん、でそれでもう手っ取り早いのはやっぱりカレーじゃないですか。
まあそうですね、はい、大量にね、
はい、
人がこう来るとなると、
うんうんうん、だからじゃあカレー準備しとくねって言ってカレーとかケーキ準備してくれてて、
はい、
でも何時になっても誰も来なくてで、
はい、
あれって言って、うん、誰も来ないねって話になって、うん、であんたところで今日自分の誕生日ってことみんなに言ったのって言われて、うん、いや言ってないよって言ってい
やどういうことですか。
いやだって言わなくても、
はい、
わかるでしょみたいな。
いやいやいやいやいやこれはだってうちにある意味招待ですから言わないと。これは何歳ぐらいの話ですか。
多分小学校だったと思います。
そうですか、
はい、
気になるのがその大量のカレーなんですけど。
あもう毎日のようにもうみんなで。
じゃあそこからクリスマスまでもずっとカレーだったというような感じですか。なるほどね、はい、そんなことがあったということです。はい、はい、どうもありがとうございました。
上原彩子ユンタクオンザグリーン。
お届けしました上原彩子ユンタコンザグリーン。そろそろお別れの時間です。
彩子さん、
はい、
移動にトレーニングにと大変忙しいと思うんですが、オフは取れましたか。
そうですね、オフらしいオフは取れてないですね。
だってねまた1月すぐね、
はい、
試合もあるということで、
はい、
まあほとんど、ね、短期間の休みしかないと思うんですけど、はい、何される予定ですか。
もうでもすぐ練習をしないと、うん、もう本当にトーナメントが1月の3週目からなので、
はい、
もうなんかもう多分休みは取らないと思います。
もうじゃあ今この放送が流れてる時期はもう練習に入ってる頃ですもんね、
はい
はい、そうですか、ぜひまた今年の活躍も期待しています。
はい、はい、頑張ります。
来週以降の番組もどうぞお聞き逃しなく。
それでは上原彩子ユンタコンザグリーン、次回は1月17日金曜日です。お相手は上原彩子と
神田邦弘でした。
またイチャイビラー。